Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー智子です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード49。今回のゲストはバイリンガルアナウンサーの野口美穂さん。美穂さんは2016年に Google マップの声の人と話題になったあのお方。 G7 伊勢志摩サミット、ユネスコ世界会議などの国際会議、そしてカンヌ映画祭、東京国際映画祭などのイベントの司会も担当。そして2017年にはミセスの国際ビューティーコンテスト、ミセスグローブの日本代表として世界選手権に出場し、ベストフレンドシップアワードを受賞した才色兼備な女性です。それではインタビューをお楽しみください。これも美穂さんの YouTube で拝見したんですけども、ミセスグローブ2017年の日本代表。
ね、はい。
あれは、びっくりしたんですけど、こう、ミセス、なんでしょう、こう、ミセスジャパンとして選ばれて、2017年の大会に出場されたんですよね。
そうなんですよ。まあね、いろいろありますね、人生。私の、先輩が、元、その、ファイナリストだったんですけど、国内予選のファイナリストで、で、まあ、その方との交流がきっかけで、ミセスコーンというものがあるっていうのを知ったんですね。で、私はその舞台で司会をする仕事をしてるんですが、全く自分がどう人に映ってるかって、あんまり気にしたことがなくって、で、後で写真をね、誰かに撮ってもらったのを見ると、足がこう、仁王立ちになってたりとか。うわ、ダサーみたいな。っていうことが結構あって、で、全く私自分をどう見せたいか、計算してないんだなって思ったんですね。でもやっぱりダンスをやってる人とかって、自分がどうしたら綺麗に見えるかとかね、モデルさんとか、絶対知ってるじゃないですか。
そうですね、そうです。
うん。あのパワーは、すごく身につけたらいいだろうなっていうふうに思ってたんですね、前から。あと、歩き方とか。なので、まあ、今までずっと言葉にする商売をやってきたんですけど、このミセスコンに出るまでのプロセスで、いろいろ言葉じゃない部分で自分を磨くことができるんじゃないかなと思って、ちょっと挑戦してみたんですね。
こう、YouTube を見てると、うん、こう、世界中の美女、ね、ミセスが集まり、もう本当にすごく皆さんこう、なんでしょうね、もう自信満々で、やっぱ海外っていうこともあるので、その中でこう自分のスタンスだったり、自分のポジションっていうか、自分らしくあるっていうために、何を工夫されましたか？
そうですね。まあ私は背もそんな高くないし、あと痩せてるし、こうフィジカルな部分で言ったらもう勝ち目は全くないんですね。で、まあ勝ち負けの問題だけではないんですけど、その、まあプレゼンスというかね、うん、存在感をいかに出していくかっていうのを考えたときに、やっぱりジャパンかなと思って、みんな知らないでしょ、まだ、ここまでっていうことを、PR したくて、カルチャルデイっていうのが、一日あったんですけど、その時にね、巫女舞をしました。
見ました、写真。 あれ、巫女前は踊られてたんですか、あの、どこかで。
そうですね。ディナーがあった時に、そうですね、お客さんの前で、踊りました。で、周りはもうアフリカンダンスとか、他の、まあ、中国の子が2個を弾いたりとか。まあ、そういうエンタメだったんですけど、一色だったと思いますね。
それは、そのために巫女舞を習ったんですか？
そうなんですよ。巫女舞って結婚してたら本当は踊っちゃダメなんですよ。メイドンだから。
なるほど。私の友人も、は、神楽舞を、ハワイに住んでる、友人が、神楽舞を踊るんですけども、神道の。相当ゆっくりですよね、鈴持って。私も鈴頼まれてやったんですけども、タイミングがよくわかんなくて、車輪のタイミングが。なんか結構、西洋的なリズムじゃなくて、なんとかなんとか車輪みたいな、ねえ、ちょっと難しいですよね。そうそうそ
う、ね、こう、間がすごい大事みたいですね。もう、結構すり足で、少しだけ腰を折って、で、もう、音楽に合わせすぎるのも良くないっていう。
ああ、難しい。
で、三、四、シャーンじゃダメっていう、ね。
わかります。で、もう別のビデオでは、そのウォーキングして、その踊っている、ダンスの、ビデオも見たんですけど。
ああ、ありがとうございます。いっぱい見てくれましたね。
すごい、もう、ね、美穂さんオタクかってぐらい見ちゃったんですけど、すごい、あれも、やっぱりその場でパンパンパンって振り付けされて、覚えてみんなで出し、こう。
そうだったんです。あの時はね、コレオグラファーがいたんですけど、すごい厳しい人で、ね、もう怒鳴ったりね、本当にこう、泣きはしなかったけど、結構みんな、こう、怒られて、怖がってたんですね。で、70人ぐらいいて、こう、私たちの、全員でね。で、そのうち、踊れる人、まあ、ダンスがそんなに、苦ではない人のグループと、あと、全然ダメっていうか、こう、
まあ、
初めての人ね。そうそうそう。と、二グループに分かれたんですけど、で、私、全然ダンスはやったことなかったんだけど、なぜか踊れるグループに入ったんですね。
お
ー。で、これで私結構、まあなんか楽しいかもと思って、振り付けも結構激しかったんで、で、その大会のコンペの、自分が何位になるとかそういうことよりも、これをちゃんとやろうみたいなふうに思って、で、ホテルの廊下でもね、この廊下で夜、鏡映りになるような、ま、窓があって、で、そこで音楽をスマホでかけて、わーって踊ったりとかして、エレベーターが開くとバーって誰か見て、すいません。
それ、YouTube で見たかったから、きっと。うわー、じゃあ本当にすごい体験でしたね。こう、ブートキャンプっていうか、その、大会という名のその全面的にその知性だったり文化を伝えるとかあるとか。
そうですね。本当に10日間あったんですけど、いやー、なかなか経験できないことを経験させてもらえたなって思います。で、やっぱり世界中から集まってくるんで、もう彼女たちと会うことってないかもしれないっていう、なんかその辺のね、切なさも、この10日間の中にギュッと詰め込まれて、ああ、この瞬間忘れたくないなと思って、かなり帰ってきた後も、まあ、なんだったかな、Mrs. Globe Hangover ってみんな言うんですね。
ああ、ハングオーバーの、こう、何でしたっけ、日本語でこう。
まあ、二日酔いみたいな。
二日酔い。ああ、うん、やっぱりこう、ちょっと、しばらく元の生活に戻るのに時間がかかるっていう。
そうでしたね。なんかメイクが全然、薄くなってかないとか。
メイクも習ったんですか？やっぱりこう日本で、こう日本人がやるメイクと海外でもっとその、エクセンチュエットじゃないですけど、もっとこう目立たせるっていうか。
カットね。そうですね。
違いましたか？
私はあんまりそういうメイクアップを勉強する時間がなかったんですけど、結構同室の女の子が、手伝ってくれたりとか、 代表同士でいろいろやりやっこしてましたね。で、私でもすごい目小さいんで、こう、強調するようなアイラインとかを描かれすぎて、もう何人だかよくわかんなくなっちゃったりとか。
そうなんですか。こう、やっぱり、何ですか、こう、この、この、何でしょう、ミセスグローブに出場し、うん、その後得たものって、こう、明らかに、その、ミセスグローブをやる前と、終わった後では、何が違いました
か？そうですね。やっぱり自信じゃないですかね。セルフコンフィデンス。この、日本女性って、私、帰ってやっぱり、気づいたことが控えめなんですよね、うん、でいいんですけど、いいんですけど、ミセスグローブ行ってた時は本当にみんなもう子供がいるお母さんたちですよがもうキャーキャーワーバー行って、まあ自撮りも大好きなんで、どこ行ってもこう自分がどう映るかをめちゃくちゃ気にして、うん、でうん、まあ、日本だとね、それやると、ドン引きするような雰囲気があるかもしれないんですけど、もうああいう世界では、もう自分が第一、うん。で、別にそれが悪いことじゃない。あなたもそれをやればいいっていうスタンスなので、日本みたいに、こう、出しゃばったりとか、あと生意気とか、いろんなちょっとネガティブな言葉って日本も多いんですね。
そうですね。
女性をディスクライブするときにね、うん。うん。立場をわきまえるとかさ、そういうような言葉も。で、そういった、ちょっとこう自分が萎縮するような、言葉遣いとかもやめた方がいいなと思うし、いや、まだまだですとか、No, you're good enough っていうふうに。
そうですよね。
うん、思いますね。で、ハワイもね、きっとそういう、みんなで、褒め合ったりとか、ね、文化があると思うので、ともこさんもすごく、伸び伸びとする生活されてるんじゃないかと思うんですけどね。
やっぱり楽ですよね。こう、やっぱり、ね、アメリカもハワイもそうなんですけど、やっぱり、こう、日本みたいにこうじゃなきゃいけないっていう、そういったものがない、まあ、あるにはあるんですけど、日本ほどないから、本当に一人の母じゃなくて、妻ではなく、一人の女性として生きられる気がしますね。
ね、うん、その楽な生き方をもっとね、日本女性も学んでいけるといいんじゃないかなって思います。
はあ、貴重な体験でしたね。
うん、そうですね。で、また、私の後にも、去年も、代表が行ってきて、どんどんとそういった体験をね、つないでいけるので、わかる人にはすごくわかる。で、もう全然、想像つかないような世界だと思うので、それをいかに還元していくかっていうのはすごく大事だなって思います。
ちなみにご主人は、小美穂さんがミセスグローブになった後とかどうでした？やっぱ自慢の奥様っていうこと
で。どうなんでしょうかね。夫は、いつも応援してくれるんで、まあ、やればっていう、まあ、割とクールな感じなんですけど、意外と応援してくれてるかな。こう、例えば今回の、ミセスグローブのこともそうですけど、国内で優勝した時もすごく、実はすごい喜んでくれてて。まあ、顔にあまり出さないけど。
あ、そうなんだ。こう、インスタグラムで美穂さんとご主人の、こう、すごく可愛らしいお写真、ツーショット見えるんですけど、こう、ご主人、これ、どちらかの記事で、拝見したんですけど、ご主人が2年前に、こう、男性の乳がんを診断されたということなんです
か？そうなんです。うん。うちは、まあ、子供がいなくて、で、私30代後半ぐらいからずっと不妊治療してたんですね。で、なかなか、でも、まあ、授からなくて、で、もう養子縁組とか、そういうのを考える時期なのかなって思ってたら、ちょうどね、その養子縁組を、に申し込んで、じゃあ、これから手続きをというか、まあ、まだ来る前ですね、赤ちゃんが。そしたらね、夫が、なんか、左のおっぱいが、チクチクするって言ってたんですね。うん、で、私が見たら、おっぱいが、 乳首がこう引きつって中に入っちゃってたんですよ。で、これ乳がん、女性も結構あるんですけど、うん、でも最初は、なんか太りすぎじゃないのみたいな言ってて、うん。だけど本人はなんか気になって。で、たまたま元新聞記者をやっていて、今もこう医療特集を組む時期になると、大学病院の先生とタッグを組んで記事を書いてるっていう、そういう仕事をしてるんですね。うん、で、その中に乳腺外科の先生がいたので、その先生に、いや、僕もなんかちょっと、痛い感じがするんですよねって言って、うん、先生に言ったら、まあ、最初はなんかシャツが擦れてるだけじゃないと、私と一緒のようなことを言われたんですね。だけど、まあそんなに気になるなら見るよって言って。
うん、
そしたら、もう見た感じから、あ、ちょっとこれ検査しようか。なってもうそこから手術まですごく早かったんですね。
その見つかった時はステージで言うと
まだ、ね、1でしたね。ただ切ったら、2A と言われてちょっとリンパに飛んでたんです。がん細胞がで、まあ、乳がんって本当女性がほとんどなんですけど、うん、乳がん患者の100人のうち1人の割合で男性がかかってるんですね、うん、だけど周りを見渡してもそんな人は一人もいないし、あと私もこの人死んじゃうのかなってすっごい怖かったんですけど、うん、情報をいろいろ調べて、そしたらアメリカにそういう Male Breast Cancer Coalition っていうのがあって、まあ、そこにコンタクトをしました。そしたらいろいろ教えてくれて、あとはミートアップもあるよっていうことで、もう術後間もなかったんですけど、2ヶ月ぐらいかな、もうその足でアメリカ行って、で、まあ同志ですよね、ブラザーズに会いに行ったりして、うん、本人の中ではすごいいい、まあ、ヒーリングジャーニーだったのかなって思いますね。
この乳がんをされて、その時はご主人は、まだ新聞社にフリーランスで働かれてたんですか、
うん、そうですね。フリーランスです、うん。今もフリーランスでずっと続けてて、まあ、仕事もそんなに、こう、がんになったからといって、めちゃくちゃ控えているわけでもなく、うん、うん、もう、再発しないようにだけ気をつけてますね。うん、
こう、やっぱりそのご主人の、こう、がんのこともあり、こう、美穂さんの中で、こう、ご主人も、まあ、ご夫婦で含めて、こう心身、もう心と体のケアで気をつけていることは何ですか？
やっぱり溜め込まないことかな、いろいろな感情を。まあ、これエネルギー的な話になっちゃうんですけど、こう、女性だと感情って子宮に溜まりやすいってね、うん、よく言いますよね。
はい。
あとは、まあ、そうだな、こう、怒りとかね、
うん、
我慢していることがすごく良くないって、私も思うし、いろんなものを読んだりしても、そう書いてあるので、自分を、こう、犠牲にして何かをするっていうのは、一見、すごく美徳だと思うんですけど、体にとっては、うん、いつか、ちょっとこう吹き出すような現象になってしまいかねないので、うん、自分に常にこれでいいかなとか、自分は How do I feel right now って、うん、問いかけることを大事にしてますね。またそれは私は特になんですけど、
うん、
で夫に関して言うとやっぱりね、長男気質なんで、すごく自分を後回しにするタイプなんですね。
うん、みんなのためにまず
そう頑張る
先に頑張っちゃう、
うん、ああそうそうそう、
はいはい、ああそうですか。じゃあ彼にももうちょっとそこを頑張りすぎないでっていうことで、じゃあ旅行に美穂さんご夫婦世界ね、夫婦で世界一周したりとかね、つい最近も3カ国行かれて、こう旅行行くっていうのもそういった意味でこう普段のまあ日常から離れてリラックス、2人だけでリラックスするっていう、そういう時間のために行かれてるんですか？
そうですね、 もともと旅が好きで、あとは30代の時に彼が 仕事を辞めたいって言って、その後1年間世界一周旅行したんですね。そういうまあバックグラウンドもあって、旅行はもうある一定期間ずっと日本にいると だんだん行きたくなって他に出たくなっちゃうっていう、そういう性分です。
つい最近行かれたのはこうハワイとメキシコとキューバでしたっけ。
そうです、そうです、キューバも行きました。
キューバね、メキシコ、あとインスタで、ま、何ですか、マヤ文明のこう三角
形。ああ、そう。
何て言うんでしたっけ。
チェツェンイツァっていう、地名はチェツェンイツァなんだけど、まあ、何ですかね、マヤ文明のピラミッド。で、いろんな不思議な話もいろいろガイドさんから聞いて、ああ、なんか、UFO でも飛んできそうな。こうね、メキシコって結構 UFO 目撃情報が多い。
そうなんですか。
らしいですよ。
そうなんですね。
宇宙人だったんじゃないかとかね。
やっぱりこう違いましたか、こう、やっぱり日本でこういろんなこう、お仕事で、まあご主人もそうだし、美穂さんもそうだし、やっぱりこう旅行してる時の自分の感覚ってどういう感覚になりますか？
旅行してる時って、荷物を、持てる荷物が限られてるので、なんかこう、本当に取捨選択が大事だなって思いますね。で、いらないものは持ってかないって、うん、なんか人生に似てるっていうか、もう溜め込んでおくとろくなことがないっていうか。
ああ、なるほど。
いつでもこれだけあれば、どこでも行けるっていうようなライフスタイルをしたいなっていうふうに、普段思ってるんですけど、なかなかうまくいかないですけど、まあ、それができるのが、まあ、なんだろう、まあ、ちょっとこう、具現化されてるのが旅かなってよく思いますね。
あ、そうですか。
ちゃんと、まあ、計画をしないといけないっていうのもあるし、だらだらするのも、それも計画の一つっていうふうに、いつ出て、いつ帰ってくるみたいな、そういうことを考えるのって、なんか本当は人生もそうした方がいいんだよなって思いますね。
お二人ともこうフリーでお仕事されてるから、こう、いつでも、まあいつでもっていうか、もうお休み取れば旅行ができる。
そうですね。夫は原稿を書くのはどこでもできるんですけど、まあインタビューとかね、こう写真撮ったりするのは、この岐阜にいないといけないんですけど、私は究極は本当にロケーションフリーで働くのが目標なんで、もうそれをできるように今、体制を整えていきたいなっていうふうに思ってます。
今、こちらに戻られて、そして、はい、まあ、普段の、まあ、日常の生活に戻られて、美穂さんのウェブサイト、bilingualmc.jp で、
あ、はい、そうです。
MC、バイリンガルの MC になる方のためのプライベートレッスンとか、あとはこう、自宅でナレーションをできる入門講座とかもオンライン講座でされてる。
あ、そうですね。日本で、もうすでに日本語で MC をされている方が、これから英語で司会やってみたいとか、あとは、まあ、これから、こう司会業にもチャレンジしたいっていうような、まあ、今まで英語を使ってきた方とかね、通訳さんとかね、うん、たまにいますけど、うん、そういった方向けに、まあ、司会のノウハウですね、1対1で、オンラインか対面でやってます。
うん、
結構岐阜まで、うちまでね、来てもらうこともあるんですよ、遠くから。で、あとは、これからオンラインコースを作っていけたらなっていうふうに思ってます。そういうの。C のに関してね。で、あとさっきの言ったナレーションですね。ナレーションは私の友達でバイリンガルアナウンサーの藤村ゆき子さんっていう方と二人で作って、で、このボイスオーバーの世界を皆さんに知ってもらって、で、私たちみたいな地方在住者、私は岐阜で、ゆきこさんは仙台なんですけど、でも、できるよっていうふうに、皆さんに知ってもらって、新しいインカムソースを手に入れてもらうっていう、そういう講座をやってます。まあ、これは開講時期が限られるので、はい、次回は 一応7月の頭スタートぐらいで、その前にウェビナーをやろうかなって思います。
じゃあこれは自宅で自分の声を使って自宅にいながらナレーションの収録もできてっていうお仕事になるんですね。
そうです。そうですね。うん。ともこさんもこのお仕事をずっとされてると思うんですけど、何年ぐらい前からやってますか？
そうですね。日本ではコマーシャル、もう20代の時からこうコマーシャル、ラジオコマーシャル、テレビコマーシャルとか、MC はちょっと私苦手で、司会は苦手なんですけど、こう、ナレーションだとこう、ほんと30秒とか、コマーシャルの最後にポッと言う感じで、こう一人で、スタジオ入ってっていうのが、向いてるっていうか。
あ、でもわかります。なんかね、安心しますよね、スタジオ。何にも聞こえない。
そうですね。
スタジオね。
そうなんです。だから、こう、MC も、バイリンガル MC も、結構やったんですけど、自分で、あ、全然向いてないな。うん、
そっか。ね、ともこさんの双子の、妹さんになるんです
か？妹なんですね。一応、20分。
レイチェル・チャンさん。
はい、はい。
ねえ、もう、彼女は本当に司会とか、もうそういうインタビューとか、もうラジオとか、もうバリバリの大活躍をされていますけれども、なんかいろいろ面白いですね、こう。
違う。キャラが違う。同じ、似たようなね、双子で。双子でね、全然もう、彼女とは全然別物になるとか言いながら、同じ仕事をしてるっていう、なんかね、ちょっと、なんだか、サガのようなものを感じる。
ちなみに、レイチェルさんはこの番組は聞いてらっしゃるんですか？
聞いてるんだか、聞いてると、私も彼女の あんまり聞いて、まあ聞いたこと、日本にいないので聞いてないんですけど、日本にいた時も聞いてダメ出しすると喧嘩になるっていう。あれもちょっとね、とか、ついつい言っちゃうんですけど。
すごい、面白いですね。
そうなんですよ。ねえ、こう、うちの妹と、美穂さんも、こう、現場で、東京国際映画祭で一緒だった、
ね。そうですね。写真撮ってもらいました、一緒に。
不思議ですね、こう、つながってるっていうか、私も美穂さんとお会いすることができて、妹はもう、つながってたっていう、なんだか不思議な、
ね。うん、レイチェルさん、ツイッターで反応してくださってましたよ。
それで、こう、美穂さんは、もう一つ、ポッドキャスト番組、コーホーストで、Her Confidence, Her Way っていう、こう、アメリカ発の女性のワークライフを紹介する番組で、エミコ・ラスムスンさんと一緒に、はい、バイリンガルのポッドキャストをやってらっしゃるんですか？
あ、そうですね。エミちゃんは、もう、英語と日本語でもう、いろいろ、おしゃべりするのが、得意なんで、私も結構会話の中で英語を使ったりいつもしてるんで、なんで混ぜこぜなんです。私はね、英語で分かんなくなると日本語が始まるっていう構想で便利な。
どういうきっかけで、エミコさんとこう、じゃあ番組をこう一緒にコーホーストでやることになったんですか？
エミちゃんは、私が、ちょっと長い話なんですけど、別のフェイスブックグループに、あるフェイスブックグループに、いたときに、日本人女性でこういう人がいるよって誰かに教えてもらったことがあって、でそれで、あ、こういう人がいるんだって、Her Confidence, Her Way コミュニティっていうのに入ってたのかな。で、もう、全くその時は面識はなくて、で、ミセスグローブが終わった頃に、エミちゃんからツイッターで、なんか、フォローしてます、もしよかったら番組出てくださいっていうふうに言われて、一回ゲストで出たんですね。その後に、彼女はソロでやってたのでずっと、で、インタビュー番組だったんですけど、もうちょっとこう自分のことを話せるような、時間、回を、増やしていきたいということで、手伝ってくれませんかという話になって、もう今、1年以上経ちますね。
ああ、じゃあこう、日本とアメリカでこう、うん、スカイプでつながりながら。
そうです、そうです。で、私は準レギュラーなんで、たまに、まあ何回か2回出るぐらいなんですけど、それ以外はエミちゃんが、 いろんな方をインタビューしてますね。
なるほど。そうですか。美穂さんが、こう、YouTube の番組を、こう、ずっとされてきて、今度ちょっと趣向を変えて、Voice Your Dream っていうことで、テーマが、こう、グローバルに活躍したい人を応援する番組っていうことで、ポッドキャストをされる予定はあるんですか？
よくね、聞かれるんですけど、ポッドキャストはね、なんか日本だとね、あんまり普及してないんですよ。うん、で、多分、アメリカって運転する人が多いからかな。やっぱ人気ですよね。
そうですね。
うん、なので、そこがね、迷いましたよ。YouTube にするか、ポッドキャストにするかで、いっぱいそういうコンパリソンのビデオもいっぱい見て。そうそう。で、まあ、日本はラジオ文化っていうのがあるんで、声のメディアは受け入れられるとは思うので、声だけの結構コンテンツも増えてはきているので、うん、ちょっとまだ今様子見かな。
様子見。じゃあ、可能性はなきにしもあらずっていう感じ。てんてんてんみたいな。
ね、ともこさんから言うと、ポッドキャストの良さってどうですか？
ポッドキャストの良さは、こう、やっぱりその、普段会えない方にインタビューでゲストで会えるっていうところですかね。あと、こう、オンラインでこういうふうにその日本とアメリカとか、アメリカとフランスとか、こう、場所を問わず、できるのと、あとは海外組の日本人の方が、日本語で、やっぱ日本のラジオ番組聞けないけども、日本語でラジオ、インターネットで聞きたいっていう人が、なので私のその、ポッドキャストの、こう、なんでしょう、こう、地域がわかるんですね。こう、
まあ、リスナーのね、
ダウンロードがっていう。そうすると、やっぱこう、半々ぐらいでやっぱ海外が多いんですよね。で、女性だったり、こう、男性ね、女性男性が37でとか、あと年齢がこう、年齢差も分かったりするんですよね。なので、そういうのを見てると、やっぱこう、聞いてる年代とし、私の番組だと、こう、まあ、30代から40代、50代が多くって、女性が7割で、で、海外在住の人は結構多いなっていう。
ああ、そうか、私たちの番組もそうですね。海外在住の日本人で、一つのコミュニティができていますね。結構、その、ポッドキャストの方が長く番組のね、その、分数を、尺を取ってもみんな聞いてくれるっていうのはいいですよね。
そうですね。
YouTube だともう10分ぐらいじゃないと、もう途中で切られちゃうって言います。
そうですね。そうですね。こう YouTube をこれからこの、どんどんこう、毎週とかこう、期間って決まってるんですか？
そう、コンシステンシーは大事なんですよね。いやね、ほんとその辺私、課題で、やっぱりなんかナジングがないとダメなんで、でもそういう週一目標でやろうかなって思ってます。まあ短いものでね。で、何がみんな知りたいかなっていうのをすごく今、リサーチしていますね。
その声はどうやって集めてますか？
直接、なんかツイッターで、こういうのやるかなと思うんですけど、何がいいですかとか、アンケートを取ったりとか、あと、まあ、例えば、なんだろう、YouTube だったら、まあ、MC のことがいいのか、でも MC って、ちょっとこう、特殊というか、あまりみんなにアプライできることじゃないので、例えば英語の声とかね、その喋り方とか、なんだろう、あと、アナウンスとかね、少し、ちょっとこう、フォーマルな表現がいいかなとか、いろいろ思ってるんですけど、まあ、多分いろんなものを混ぜていくと思います。
なるほど。
そのうちにコースが決まってくるかなと。
はあ、そうですか。ちょっと全然違う質問になるんですけども、今まで仕事をしてきた中で、こう、ナレーションだったり MC の中で、もう、ものすごい、あ、これは、っていう大失敗ありますか？
あ、ナレーション？ナレーション？司会？ナレーション？
司会感、両方。
ナレーションはあんまりないとは思うんですけどね。なんか例えば、 ゲップした声がそのまま削除されて
る。カット
できますわね。そうそう、残ってるかもしれないですけど、まあ、このボイスオーバーあったらゲップしたみたいな、向こうで笑われてるかもしれないけど。そうですね、現場はいろいろありますよ。あるけど、なんだろう、一番、ああ、これ、この前もなんか誰かに聞かれたな。通訳かな？通訳をしなきゃいけない時が、やっぱり大変ですね。うん、で、サッカーの話をされた時は、私サッカーわかんないんで、ああ、もう何これみたいな感じで、適当にっていうか。
はいはい。
言ったりしてますね。
うん、
あとは、そうですね。いろいろ今、いろんな現場の、映像が自分の中で出てきますけど、まあ、あとは、そうですね、会場の皆さんが酔っ払っちゃって、
うん、
これ結婚式ですけどね、酔っ払っちゃって、アイリッシュの皆さんだったんですね。
ああ、飲みますね。
飲む、もう。で、大騒ぎになっちゃって、日本の側が、引いちゃって、みたいな。
もうパブみたい、アイリッシュだから。
そう、アイリッシュみたいになっちゃって。
そう、結婚式で。
うん、そうですね。まあ、私の失敗というよりは、まあ、こう、全体としてどうなんだろうっていうのはありますけど、そうですね。あとはどうかな。なんか読み間違えたりとかっていうのは意外とないんですけどね。
じゃあもう立ち直れないほどの失敗っていうのはない。あまり基本的にそんな、ない。
あ、でもね、ありますあります。立ち直れないぐらい。私結構そのノリが海外っていうか、まあ、カジュアルというかフランクなんですね。で、海外のイベンターさんなんかには、は受けが割といいんですね。うん。だけど日本側は司会者って、こう、やることやったら、あと引っ込んでたみたいなところがありますからね。うん、そこで、ちょっとこう、出しゃばってるじゃないですけど、会場の皆さんとちょっとちっちゃくしたりすると、なんか怒られたりとかっていうのはありますよ。
はあ、やっぱ文化の違いなんですね。
うん、だと思いますね。ね、で、私、メンターの、オーストラリア人のメンターにこういうことがあったりとかしたら、なんか、なんだそりゃみたいな、こう、飽きられたりとか。あと、そうですね。今思い出しました。失敗。
うん、
MC の現場で結構、こう、VIP が登壇するステージがあったんですね。で、女性が一人いて、スカート履いてたんですね。で、彼女が私に来て、私もう登っていいの？ここって言われたんですよ。で、これからもうそのディスカッションの時間なんで、あ、いいと思いますよって言って、Yeah, sure, please, be careful because there are no steps って言って、で、その方が、よいしょってその、まあ、プラットフォームをね、こう、上がったんですよ。で、そしたら、その後に、現場のディレクターのもうイギリス人の、もうバリッバリの、タイトスカートキューみたいな女性が来て、なんか、あなた何言ったのって。で、あ、なんか、上登っていいのかなって言われたからいいんじゃないですかって言っただけですけどって言ったら、そしたらなんか、その、まあ、スカートを履いてって、結構登りにくかったらしって映ったんですよね。で、なんかこう、多分誘導する準備をしてたのか、まだその時間じゃなかったのかわかんないんですけど、なんか自分、もう勝手に言わないでって、すっごい怒られましたね。で、私も、ヒューラーで、sorry, madam, it won't happen again, とか。I promise it will not happen again.
そうです。そんな剣幕で怒られたらもうやろう。
そうそう。
そうなんです。まあ本当に、じゃあもう全然現場によってそういうのも、こう、とっさの、あれが判断というか違うっていう。
そうですね。やっぱりね、オーガナイザーの国にもよりますね。
うん、
ヨーロッパ、あとイギリス系はカチッとしたい。アメリカは割と、CEO もカジュアルっていう感
皆さんかなりフランクな感じですよね。
フランクな感じですね。シンガポールも結構こうなんていうのメンツにうるさいっていうかこうなんていうんですか面目を保つことにすごくこだわる。
アジアの国は特にそうですよね。
そうですね。
なんかそういう時になんかあちょっとこう失敗だったりちょっとこうなんかあった時にそのへこんだ後にこう復活っていうかそのそれをどうやって乗り越えるというか何かありますかコツは。
ああそうですね。あのこれはもうエミコ・ラスムセンがいつもあの私のチアリーダーなんですけど、自分の彼女が、ポッドキャストのまだだいぶ前のエピソードで言ってたのが、まず、なんだろう。Try to remember what worked first. 何がうまくいったかをまず、思い出してみましょう。で、then think of the things that could have been done better. こうした方が良かったんじゃないかっていうことを次に言いましょう。で、then think about what you can do to make it better next time. そうですね。これで、まず自分を、がちゃんとやったと。よくできたよと。ちゃんと現場にも行けたじゃないかと。こうね、何もアクシデントもなく。っていうところぐらいから始めて、で、その上で、じゃあ何をもっと、できれば、すればもっと良かったかなっていうふうに、まあ、自分に優しくするっていうことか、うん、
じゃあこう問題点にフォーカスするではなくまずできた点からフォーカスそこに褒めてあげてじゃあ次どうしたら良くなるのかなっていうちょっとその解決策こうソリューションに目を、ね、これってなかなか難しいけれどもやっぱり そこを癖にしていくとやっぱりこうどんどん楽にそれができるようになってくるんでしょうか、
ね、そうですよね。で、多くの方、そうだと思うんですけど、まず一人反省会をしちゃうんですよね。日本人、反省会大好きじゃないですか。
そうですね。ちょっと私、あんまり反省足りないんですけど。
私も反省足りない。
忘れちゃう。同じ間違いしちゃうっていう、ダメなんですね。そうです。あの、美穂さん結構落ち込むことってありますか？
あります。もう、ほんと私は、Queen of Negativity。ネガティビティだったんですよ、以前は。
今すごい、あの、こう、やっぱり YouTube だったり、そのね、インスタとかでも、こう、やっぱりその明るい美穂さんの、こう、姿っていう、が、こう、すごく、こう、印象的なんですけど、こう、落ち込んだり、その、ネガティブに考える、昔は考えてたんですか？
そうですね。まあ、といっても、本当1、2年ぐらいまでずっとそんな感じだったんですけど、あのね、ともこさんどうですか？こう、なんかネガティブセルフトークってあのちょっと気緩んだりとかすると私前はすぐ始まっちゃってたんですけど、うんうんうん、ありますそういうことって
なんかありますね。あのこうなんでしょうローオブアトラクションでこう引き寄せの法則のエイブラハムが言うのがある思考を17秒以上続けてしまうとそれに似た思考がこう雪だるま下に増えてきてそういう現実を呼ぶっていうのを知って聞いてそれであ15秒でやめとこうみたいな感じですねダメだっつって15秒で切り上げるまあ難しい時はもう続いちゃうんですけど
そうですよね
あります
そうですよねあれトレーニングがやっぱり必要だなって思いますね、うん、で私もほっとくとやっぱり私なんかダメだよねとかこう選ぶ何か例えばオーディションに通らなかった時とかもうあの、それぐらいの器なんだよね、私ってぐらいな、いうことがどんどん出てきちゃうんですけど、うん、この1、2年ぐらい、例えば YouTube とかでも、そういったセルフコンフィデンス系のとかをずっと見てて、うん、あと、そういうオンラインでコーチングね、やってるの、例えば、マリー・フォリオとか。
うん、大好きですね。
ねそう、私、ああいう話がなかなか日本で言うとできなくて、知ってる人がいないので、ね。
はいはい。
マリー・フォリオとか、あとは、クリス・カー。彼女は、キャンサーを、キャンサースライバーとしてね、ステージ4の、全身転移の、がんなんですけど、うん、16年ぐらい生きてジュースを推奨してるんですけどね、野菜とかの。うん、とか、あと、ガブリエル・バーンスティンって、 あの、彼女もローバーアトラクション系なんですけど。
あ、そうなんですね。
その辺のトークの動画とかをずっと見てると、もうね、あんまりそのネガティブな思考が入ってくるし、隙がなくなってくるっていうか、だから意外とその本だけ読んで、パッとそこで、あの、本を閉じても、何も変わらないことってあの、多かったんですけど、常に入れるって大事だなって思います。
やっぱりこう、食べ物と一緒でジャンクフードを入れていくんではなく、いい思考をどんどん入れていくってことで、こう自然と変わってくるっていう。
そうですね。まあでも、そこでまた大事になってくるのは声だなって思いますね。
そうですか。こう、最後にお聞きしたい、あの、質問なんですけども、こう、もし、こう、お金も、あの、もう、何にも制限が、時間も何の制限もないとしたら、今欲しいものは何ですか？
そうですね。今欲しいもの、
うん、今じゃなくてもいいんですけど、欲しいもの、うん、
やっぱり家族かな。あの、うちは、まあ私と夫はすでに家族ですけど、こう、あの、家族を増やしたいってずっと思ってるので、どういう形でね、来るかわからないけど、うん、増やしたいなって思ってます。
じゃあ、お子さんの、こう、また、あの、
うん、アダプションもちょっと考えてますね。
あの、こう、アメリカだとすごくアダプションが、あの、普通で多くて、こう、結構白人の、ね、あの、ご夫妻でも、こう、黒人とか、中国とか、アジア人のお子さんをアダプションしたりとか、うん、こう、日本だとそのアダプションっていうのは、こう、難しい、こう、アメリカ、こう、難しいんですか？手続きとしては、やっぱり。
ね、今は、ちょっと変わっては来てるんですけど、基本はものすごい少ないです、件数は。で、ただ、不妊治療をずっと続けても、体も心もくたびれちゃって、で、やっと、その、別の方法に目を向け始めているっていう夫婦はすごく増えてますね。
うん、
で、私も、今、その一回は夫の乳がんのタイミングとちょっと重なってしまって一度は諦めたんですけど、やっぱりお母さんになる夢って、諦めきれなくて、で、今の自治体、そういう地方の、児童相談所とかね、ああいうところが主催している里親研修っていうのを、うん、受けようと思ってます。で、日本は、里親の種類もいくつかあって、まあ、foster parents になる。その、性とか、あと戸籍とかは変わらないけど、親になるっていうのと、あと、特別養子縁組っていう、本当にもう、自分の自主として、受け入れるっていうのとあるんですね。で、私は、やっぱり自分の子として育てられる道がないかなってずっと思ってたので、うん、そっちを今模索していますね。
うん、やっぱり日本人の、あの、お子さんが希望ですか？
そうですね。まあ、日本って今ね、結構、ティーネージプレグナンシーで、トイレで産んじゃって、もうそのまま息しちゃったりとか、あと、その、望む、自分が、ね、予期してなかった妊娠で、どうしていいかわからないっていう方結構多いんですよね。なので、まあ、そうですね。日本の国内で、養子を進めるっていう動きが結構多いかな。
なるほど。
あと、海外も、ありますけど、やっぱり費用がすごいですね。何百万としますね。
そうなんですね。
やっぱその辺は、まあ、経済的には厳しいので、なるべく自分たちが今できることでっていうふうに思ってやってます。
じゃあ、近い将来、ママになるっていう。
ねえ、まあ、そういう縁があれば、ウェルカムだし。
そうですね。そうですね。
まあ、もしなかったとしても、何らかの形で、こう、子供たちとね、地元の中学生ぐらい、とかに講演しに行ったりとか、自分スピーキングエンゲージメント、チャンスをもらったりとか、そういうこともあるんで、 何らかの形で育てるっていうことに参加したいなっていうふうに思ってます。う
ん、じゃあ、あの、美穂さんのところ、美穂さんとご主人のところにご縁のあるお子さんが、あの、来た場合は、その、どんな、こう、ことをしたいですか？やっぱりバイリンガルに育て
すごい、そこまで考えたことなかったんで、ありがとうございます。うん、まあ、あ、でもあんまりうるさく言うとね、こう、嫌がっちゃうと思うんで、
うん、
うちの夫も全然英語は勉強あんまりする気がないと
思う。まあ、美穂さんが話せちゃうから。
そうそうそう。あと変なとこで英語を使わないでとかってよく、なんか怒ると英語になるのやめてほしい。
英語の方がね、リリースしやすいですよね、感じ。
そうですよね、うん。そうですよね。
日本語だと怒りにくいっていうか。
ね、ともこさんどうしてるんですか？その、バイリンガルに育てるとか。
やっぱりこう、日本語よりも英語の方が早いですよね、こう、説教とか、こう、するときに。だから日本語だと説明しなきゃいけないからこうめんどくさいんですよね。でもやっぱり日本語がちょっと話せないので、で、日本のクモンのフラッシュカードとか買ってきてやるんですけど、やっぱこう、ね、なんでわかんないかってイライラしちゃう。こう、この前このひらがなやったのにもう忘れたのかいみたいな感じだから、もう夫、アメリカ人の夫にひらがなやらせて、彼に息子が教える形を取らせて、私はもうノータッチで本だけ読む。一冊だけ日本語。
やっぱりどこかでぐっとちょっとね、自分のこう、こうしたらいいのにっていう手を出したくなっちゃうとこ、部分を。
そうですね。
ないといけないんですね。
うん、やっぱこう、なかなか難しいですね。こう、美穂さんのこう、ご両親はどうでした？この英語に関する。
いや、うちはもうローマ字も書けない、まあ、父ちゃん書けたけどぐらいな。それぐらいでしたからね。全く自主的にやってただけって感じですね。
あ、そうですか。じゃあちょっと楽しみですね。こう、美穂さんと、こう、ご主人のね、こう、どういう、こう、教育っていうか、育児、また、ね、そこもまた新しい違う、こう、男女であると思うので、ちょっと楽しみですね。
そうですね。もう今までは夫婦二人だけだったけど、また方針が違ったりとかすると。
ね、旅行もね、旅行もこう、私前あったんですけど、こう、子供さえ忘れずにってスーツケース忘れてったんですよ、どっかで、一週間後に気づいたんですけど、そのスーツケースに何が入ってたかわかんなくて、落とし物で何が入ってましたかって聞かれて、わかりません、覚えてません。まず息子だけと思って、スーツケース、未だに見つかってないんですけど、
ね、
だから、こう、美穂さんね、ご主人と旅行いっぱいされるか、こうお子さん連れてね、また、ね、そういうことも。
そうですね。子連れ旅行はまたいろいろ、テクニックがいりそうだから、その時はぜひ教えてください
。うちインドにも、2歳児連れて、住んでたので、なかなか、全然、行けますよ。とか
言って。お腹壊したりとかしなかったですか？
なかったですね。私だけ生の、何ですか、ラム食べて、
生のラム
下しましたが。
危険。
はい。
でもその、ね、子供がいると、あれができない、これができないっていう言い訳って、いない人にとっては、ブロックとしてちょっとあると思うんですね。
はいはい。
だけど、今の話を聞いていると、子供がいても、自分たちがやりたいこともできるのかなっていうのがちょっと見えてきたので。
そうですね。そうですね。うん、
楽しそうです。
ね、こう、それも、なんか、たくさん YouTube でぜひ、そういうのも、こう、やっぱり、こう、日本人女性だと、こう、お母さんになると、こういうお母さんじゃなきゃいけないんだっていう、そういう枠が多いじゃないですか。で、海外にいると、そんなお母さんっていうか、自己犠牲にしてるお母さんが少なすぎてびっくりする。腰抜けちゃうんですけど、え？っていう。そういう、なんかね、こう、そういう YouTube もぜひ皆さんの、こう、いろいろ、そこまでに、の、ジャーニーっていうか、ぜひぜひシェア。
本当ですね。
きっと、勇気、はい、いろんな、こう、勇気もらえる女性がたくさんいるんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。そういう日を本当に迎えられるようにね、今頑張ろうかなって。
まあ、
動くしかないですよね、本当に。
うん、なんかきっと、ご縁がある、こう、赤ちゃんというか、お子さんがきっとね、たくさん待ってんじゃないかなって、美穂さん、ね。
ああ、嬉しい。そう、うん、そうだといいな、本当。そうですね。うん。やっぱり、こう、子供も、まあ、全然欲しくない人もいるし、なんだろう、自由がいいっていう人もね、いるんですけど、まあ、やっぱり、自分の、こう、やりたいことに、蓋をするって、すごく辛いから、もう、私はやっぱりそういう、正直に、今本当にボイス、I voice my dream って感じで。
絶対届きますね。こう、ボイスしたらもう半分実現してるんですよね。
そうですね。
半分、もうそこまで、すぐそこまで来てるって感じですよね。こう声にしてビジュアライズできたら絶対実現するって私は思ってる、信じてるんです。
はい。
なので、ね、きっと美穂さんのね、こう、ベビーちゃんもすぐそこじゃないか、半分そこまで来てるかなっていう感じがします。
嬉しい。ありがとうございます。そしたらハワイ島に連れて行きます。
ぜひぜひ、いろいろご案内します。ぜひ。まあ、今日は本当にありがとうございました。最後にリスナーの方にメッセージやったらこう何でもこう夢を叶えることだったり自分らしくあることだったり何でもいいんですけど何かメッセージ一言お願いします。
はい、はい、私は今まで本当にこう自信がないっていうことが万年の課題で来たんですけれどもこの1年2年ぐらいでものすごく変わって、で、その結果、自分のやりたいことをどんどんと、こう、周りに伝えていって、それがみんなの元気になるっていうことも学ぶことができました。で、今もし、やっぱり自信がないとか、あと、こんなことをみんなにバカにされたくないから言えないっていうことがあったら、どうぞ、安心できる、安心して伝えられる相手とか、こういった番組のを聞いたりとか、で、そして、ともこさんとコミュニケーションを取ったりとか、絶対に、それ、すごいねって、いいんじゃないって言ってくれる人、そして場所がありますので、そこからスタートしていってほしいなって思います。
ありがとうございます。今日は本当に長い時間でしたが、本当にありがとうございました。いいね、
ありがとうございました。また
直接対面でお会いできるのを楽しみにしています。
はい。ぜひぜひ、近いうちに多分行きます。
ぜひぜひ、ありがとうございます。美穂さん、Happy birthday! Wish you a very, very happy and wonderful birthday!Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは、次回まで、アローハー。